私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週は、ロサンゼルスにある復活教会に、またそこの日本語部の25周年記念の礼拝に招かれて、この信徒の方々と共に行ってきました。まあ、このロサンゼルスの復活教会というのは、日本福音ルーテル教会とはとても縁が深い教会で、まあ、高塚先生、まあ、その前は戸田先生なんですけども、戸田先生が家庭集会で始められて、そして教会になって、それが高塚先生を日本から送りまして、で日本福音ルーテル教会は先生のために毎年連帯献金の中からそこにお捧げして支えてきました。まあ、その後、日本福音ルーテル教会は日本の人たちが集うための建物をですね、建てて、その資金も実は日本福音ルーテル教会の献金で、その建物が建ちました。まあ、そういう関係の深い復活ルーテル教会と大江教会が姉妹教会になりまして、その姉妹教会としての役割を果たすために今回出かけていきました。まあ、復活教会というのも大きい教会でですね、礼拝は3回ありまして、朝8時半と10時半と11時10時ですかね10時と11時、まあ、それぞれに100人ずつぐらい来られてまして、とても大きな礼拝堂があるんですが、そこの正面にですねあるキリストの像っていうんですかね、十字架ではないんですね。非常にいつも違和感をですね、僕はいつも思いながらあれを見るんですね。それ復活教会なので、イエス様が復活されている姿がそこに一枚の木にですね彫られてるんですね。で横にも多分あったと思うんですけど、足がないんですよね、イエス様に。はい、初めて見ました、僕、足のないキリストのですねその姿が真正面にある。まあ、雲の中からシューッと出ているようなですね、多分復活のイメージなんだと思うんです。で、その時チマーマンという牧師先生がおられましてですね、カール・チマーマンですね、これ日本人の私が見るとどうも幽霊にしか見えないんですけどつって、でチマーマン先生はねその感覚はわからないですね、で日本人で足がないっていうのは幽霊なんですよねつって、でもこれは復活でイエス様が墓の中からシューッと天にですね登っていくっていう、その力強さをって言われても、やっぱり違和感があるなと思ってですね、で復活と幽霊は絶対違うので、復活っていうことはやっぱり、もし日本人がの教会でもしもこれを作るんだったら、きちっとした足、そして足のところにはイエス様の傷を多分書くだろうなって話を今回してきました。で、復活というのはですね、幽霊でも何でもありませんですね、そのままの形でやっぱり復活するんですね。で今日は説教題をですね、もはや死ぬことはないという説教題をつけまして、で説教題をですね看板に書いてくださったのはですね、93歳の谷口康彦系なんですけど、書きながらどう思われただろうなと思って、もはや死ぬことはないって93歳のですね方が書かれるんですね。ですね、どういう思いで書かれただろうな。でもこれは聖書のですねイエス様がおっしゃった真理ですね。イエス様を信じる者はもはや死ぬことはないですね。復活の命が必ず与えられるんだ、この世の命から復活の命へと、ただそこにつながっていくだけでもはや死ぬことはないのだ、その力強い証をですね、いただかれながら、きっと看板を書いてくださったんだろうなと思います。ですから看板を見るとですね、その力強さ、復活の力強さっていうのを感じるなと思っています。で私たちの人生もある意味では死に向かってですね、ひたすら孤独に走っているようなものです。もし死が終わりだとすると、それはひたすら孤独でですね、もう仕方ありません。しかしもはや死ぬことはない、神様から与えられた信仰によって復活という希望をもしも見ているとすれば、それは孤独なですねに走っているのではなく、希望を持ってこの世の最後までですね走り続けて生きる力になるんだろうな、そういうふうに考えています。今日の聖書を見てみますと、 これは復活という考え方が聖書に登場するのは、旧約聖書でも実は紀元前3世紀頃に書かれた新しい、そういうところの文章にしか復活というのは出てきません。それ以前には復活を匂わせる箇所があっても明確に述べているものはありません。ですからモーセ五書の中にはですね、復活という言葉はないのです。それが多分今日のですね、一番のテーマになっていることでしょう。サドカイ派の人たちはユダヤ教の指導的な立場にあった人たちでした。とっても保守的な人たちだったので、モーセ五書を厳守していたのでしょう。ですからモーセ五書の中に復活を述べる箇所はないので、復活はないというふうに決めていたのかもしれません。決めていたというか、復活ということが出てくるたびに否定的だったんだというふうに思うのです。といってもですね、彼らが復活を認めない理由は、もし認めてしまうと自分たちの教えが崩されてしまうということもあったのかもしれません。例えば今日言っています結婚の例えなどそうです。復活を認めてしまえば従婚という罪になるでしょう。もしあの世に行って、そしてその結婚が7人の兄弟と結婚していることになると、これは従婚の罪になって整合性にならない、合わない、そういうふうに問い詰めたのかもしれないのです。これに対してイエス様ははっきりと復活について教えられたわけではありません。今日は復活はある、そんなことではないのだとおっしゃったわけではありません。むしろ復活ということを肯定されたというべきかもしれないなと思うのです。実際イエス様によれば、この世では死があるから、子孫を通して自分が生き残るようにと結婚して子供を設ける必要があるけども、死者からの復活にふさわしいものはもはや死ぬことがないから結婚は必要ではないでしょ。復活という言葉で強く言われたのではなくして、ちょっと考え方が違うんじゃないのという、そういうことをおっしゃったのように思うのです。またサドカイ派が根拠としているモーセ五章を引用して復活を否定する彼らの考えが聖書に合わないことも言っておられます。それがアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神という表現です。これ何回読んでもイエス様は何ここでおっしゃりたかったのかなと私はいつも思うのです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これがどうして復活ということになるんだろう。そのことをずっと考えていくと、これは過去形にしてみると分かるんですね。アブラハムの神だった、イサクの神だった、ヤコブの神だったではないのだ。今でも天のもとにいるアブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神、アブラハムもイサクもヤコブも天において生きているのだ。神っていうのは生きたものの神であって死んだものの神ではない。だからだったというのはありえないのだ。そういうことをイエス様がはっきりおっしゃったのだろうと思います。アブラハムは死んだけれども神のもとで生きている、だから今もアブラハムの神なのだ。そういう形を通して私たちに教えられています。大切なことは、すべての人はどこにおいても神によって生きている、神によって生きている、この世では死を迎えても神によって生きている、そのことを信じる、それが一番大切であり、それが復活だ、それが私たちの希望になる、そのことをはっきりおっしゃったのだというふうに思います。アメリカに滞在中に実は恩師が一人天に召されていきました。また牧師であり牧先生も天に召されていきました。その恩師は中村先生というギリシャ語とラテン語と、英語とを教えてくださった先生です。早くからカウンセリングを勉強されてですね、寮ではアドバイザーとして大変お世話になったんですね。学生たちはよく先生に名前よく悩みを聞いていただきました。本郷教会にずっと席を置いておられましたので、長岡先生なんかはよくご存知のですね、中村先生でした。で、実は私が在学中にこの中村先生は一番の試練に遭うんですよね。で、それはどういう試練だったかっていうと、当時小学校2年生の娘さんが白血病になられるんですね。 で、確か5年生の時に天に召されていかれたんですね。まあ、先生にとってはこれが一番の大変な試練だっただろうなと思います。まあ、先生はルーテル学院大学を引退された後に盲学校の先生になられております。でそれは先生の経路とはちょっと違うんだけども、話をいただいた時にこれは神様が自分に何か、召しておられる意味があるということで、それを喜んで祈りつつ受けた。自分がやっぱりそういう痛み苦しむ人と共に歩む、その背景には小学校2年生の娘さんをですね、天に送ったという、それがあったのではないかなと私は思っています。でちょうど一緒に生活しておりましたので、実はこの白血病が分かった時に学生 A 型の血液を持っている学生が集められましてですね、血液検査をして、まあ、成分輸血がですねできる人を探してたんですね。で、まあ、百何十人の中で、まあ、確か A 型が60人ぐらいいたと思うんですけど、適合したのがですね3人しかいなかったんですね。でその一人がです、実は私だったんですね。で1ヶ月に1回ずつ聖路加国際病院に行きましてですね、成分輸血をですねさせていただいたんですね。で成分輸血というのは本当に大変ですね。血を右から抜いて左に血が返ってきて、その間に血小板を遠心分離器で取っていくと。で血液っていうのは遠心分離器にかけられている間に冷めるんですよね。で冷めた血液が入ってくるとすっごい寒いんですよね。だから夏は暖房をバンバンかけながらですね成分輸血をしてたと思い出すんですね。で、まあ、成分輸血を毎月1回ずつさせていただいたんですけども、残念ながら小学校5年生の時に天に召されていったんですけど、まあ、成分輸血をするたびにですね、中村先生がですね娘さんのところに案内してくれて、このお兄ちゃんがあなたのためにその身をね削って助けてくれるんだよっつって必ず連れて行ってくれたんですね。その聖路加国際病院の5階のですね小児がん病棟だったと思いますけど、で、まあ娘さんとですね話す機会もあったんですけど、まあ娘さんは聖路加国際病院ですから、病院でよく聖書を読んでもらってたりしてたんですね。看護師さんが来ては聖書を読んだり、絵本を読み聞かせをしておられました。で、まあ、天に召されることが近くなった時のことなんですけど、まあ、最後の成分輸血に行ったんです。まあ、それが最後になったんですけど、娘さんのところに行った時にですね、お父さん今日まあ、お父さんにちょっと聞いてみたいことがあるって娘さんが言ったんですね。でそれ何って聞いたら、昨日看護婦さんが、聖書を読んでくれたって言って、それはイザヤ書のですね、確か40章だったと思うんですけど、お父さん聖書には主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れないって書いてあるよねっつって、で先生も、うん、そうだねそう書いてあるねっつって、だったらお父さん私は神様のところにきっと行けるよねってですね、で信仰っていうのを与えられたらいけるよね、信仰っていう言葉を言うかって神様を信じてるからいけるよね、周りに対してはね、いけるいける、必ずいけるから大丈夫よ、そしたら神様のところに行ったら今度は病気にならないよねって言ったんですよね。今度はお父さん病気に私はならないよね、そして聖書に書いてあるように走っても疲れないよねって、歩いても疲れないよね、そして今度はわしのように翼を張って飛べるんだよねっつって目をキラキラ輝かせてたんですよね。でその後に、そしてお父さん私が一番したいことを神様はしてくれると思うっつって、それは何かっていうと、お父さんもお母さんも弟もみんなで暮らせるようになるよね、まあ、病院で多分一人だったので寂しかったんでしょう、今度はみんなで家族で、暮らせるようになるよねだから心配しないでいいんだよね、もうお父さん先に自分は行くかもしれないけども、まあ、今度は神様が走っても弱ることなく歩いても疲れないし飛べる力をくれる、で一緒に住むことができるから、私のことは心配しなくていいからねって言って1ヶ月後に天に召されたんですね。その話、その会話を横で聞いてながら、 どうしてこの小学校5年生の女の子に復活っていうのが分かるんだろうなと、自分は未だに復活っていうのが分からないで一生懸命聖書を探して、そしてどこに復活の根拠があるかって探してるけど、どうしてこの娘さんには復活が確信されてるんだろうな、しかも何も特別なこととしてではなく日常の生活の延長としての復活がなぜ見えてんだろうな、彼女の中に与えられた信仰っていうのは神様の御言葉をそのまま受け取る信仰なんだろうな、私たちはそれを忘れているかもしれない、復活を信じられない信仰ではなくして復活の希望に生きる信仰だから、彼女は走っても弱ることなく歩いても疲れない、そういう人生が私にまだ待ってるよね、そう言えたのだというふうに思います。イエス様は復活について詳しいことは語っておられません。しかし全ての人は神によって生きていると今日言われています。たとえこの世で死を迎えても全ての人は神によって生きている、これが復活ですし、またそれを証明してくださったのがあの十字架の後の復活の出来事です。私たちは人生においては実は孤独かもしれません。なぜなら人は一人で自分の死と向かい合うからです。でもその時に希望があるとすれば今日のイエス様の言葉にあるのです。全ての人は神によって生きている、全ての人は神によって生きている、この御言葉に私たちの信仰と希望を置きながら一週間を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人に神を信じる者はたとえ死んでも生きると教えてくださいました。そして私たちの元から天に召された方々もあなたの元で生きていることを私たちは信じています。どうか私たち一人一人に与えた信仰を強め、この世の生活を最後まで十分に生き続くことができるようにどうかお守りください。教会で行われるバザーの上にもあなたの豊かな祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。